メグのノリノリビスティミニ。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
皆さんこんばんは。5月になりましたが、ゴールデンウィークはどうしてましたか？私は前からマイブームでハマっているタブレットで YouTube を見まくっていました。私がハマっているのは YouTuber のヒカキンとセイキンです。ヒカキンとセイキンは兄弟です。番組が始まる前にヒカキン TV エプリデイと言います。そしてブンブンハロー YouTube どうもヒカキンですと言って番組が始まります。この前ニュースで話題になったアイボというロボットの犬を300万で買ったそうですよ。いろいろな話をするので面白いです。番組の終わりにじゃんけん大会があり、最初はブンブンじゃんけんポーンとじゃんけんしてバイと終わります。ヒカキンはラップが上手だそうです。
本当にですね、マオはヒカキンが好きでですね、放っておくという YouTube をですね何時間も見てますからね。この間は4時間ぐらい見ていて、いい加減にしなさいとつい怒ってしまいました。同じ姿勢でずっといるのは体に悪いので、皆さん気をつけましょう。今日は5月1日から5日までのお休みのお話をいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、5月1日はなんとメーデーという日でございます。メーデーは5月1日に世界各地で行われる労働祭典のことです。80以上の国が5月1日を祝日として定めています。日本では5月1日に近い土日に開催するようです。労働者の権利を主張するということなので、自分の働き方が見つめ直すきっかけになるかもしれませんね。
ではなぜ日本は5月1日は祝日ではないのか。4月29日昭和の日、5月5日子どもの日まで1週間祝日や休日が続くゴールデンウィーク、振り替え休日や土日が重ならければ、4月30日、5月1日、5月2日は平日です。しかし5月1日を祝日にした場合、4月30日と5月2日が国民の休日、祝日に挟まれた平日は休日にするというものとなり、毎年最短でも7連休になります。7連休になれば海外旅行などによる消費拡大の経済効果が期待できるので、5月1日を祝日にしようという動きがありました。
しかし7連休になると金融市場が長期間休みになってしまい、何か問題が起こってしまうのではないかという金融機関の者たちが懸念や、日本にはメーデーと似た勤労感謝の日11月23日があるのだから、メーデーを祝日として制定する意義があるのかという意見などがあり、メーデーは祝日として制定されていません。現在私たちは当たり前のように8時間労働で働いていますが、本当に8時間労働で働いている人はそれほど多くないように感じます。1886年のアメリカのストライキは、第1の8時間は仕事のため、第2の8時間は休息のために、そして残りの8時間は私たちの好きな時間のためにをスローガンに行われたそうでございます。働きすぎには注意しましょうね。はい、続きまして
5月2日88夜、88夜といえば茶摘みを口ずさむ人も多いのでは。88夜とは立春から88日目を88夜と言います。春から夏に移り変わる節目の日、夏の準備を始める日、縁起のいい日とされております。なぜ立春から88日目をわざわざ夜というのでしょう。日本では明治5年1872年に改暦が行われました。それまでは月の満ち欠けを基準に考える太陰暦が使用されていましたが、改暦によって現在の太陽を基準に考える太陽暦 グレゴリオ暦という暦になりました。そのため月の満ち欠けを基準とする明治以前から使用されている雑説では立春から88日目の夜と考えたので88夜になったと言われております
ということでございます。88夜にも歴史がありますね、
はい、
続きまして5月3日憲法記念日でございます。昭和21年の11月3日に公布され、昭和22年の5月3日施行されたことを記念に昭和23年から祝日となりました。国民主義、基本的人権の尊重、平和主義などちょっと難しい言葉ですが、改めて5月3日におさらいしてみるともいいと思いますよ。はい、続きまして5月4日は何の日？
緑の日です。
はい、現在は5月4日が緑の日とされていますが、元は昭和天皇の誕生日である4月29日が緑の日でした。ところが2005年の祝日改正法により4月29日が昭和の日となり、5月4日が緑の日になりました。この緑の日という名前は、昭和天皇が生物学者としてご活躍された自然や緑をとても愛していたことからつけられました。続きまして真央ちゃん元気よくどうぞ。
はい、5月5日は子供の日。5月人形は男の子に降りかかってしまう災いなどの身代わりになってくれるとも言われております。またこの日は勝負湯に入ることも大切な行事。勝負の強い香りや尖っている葉が邪気を払ってくれると言われております。次に鯉のぼりについて。
はい、鯉のぼり。鯉のぼりは中国の故事の中に流れの厳しい滝を登り切った鯉が竜となり天に登った、何だったっけこれは登り登竜門ですね、はい、登竜門の伝説があります。また鯉は清流だけではなく沼でも生きられる生命力の強い魚とも言う理由の一つかもしれません。江戸時代、男の子が生まれるとその家の家紋が入った登りなどを立てていました。一方で町人が力をつけてきた江戸中期頃になると町人の間では登竜門の伝説にちなんでどんな環境にも耐えられる立派に成長するようにと立身出世を願って鯉のぼりを飾ったと言われております。さあ鯉のぼりにも意味がありまして、まず色からいきましょう。真央ちゃんお願いします。
はい、一つ目の色は黒、大黒柱である父
を表している鯉のぼりでございます。一番上の方についてますね、
はい、
続きまして
真ん中は赤、生命を担う母。
はい、赤色のね長いのがついておりますが、お父さんの下に、母がいます。続きまして
3番目は青、成長していく子供。
はい、ということで父、母、子というふうに並んでおりますということでですね、あとですね、なんだ、鯉のぼりのですね一番上についている風車、あのことをね矢車と言います。その矢車の意味は
神様が降りていくとき、カラカラ音が鳴り目印になるようになっている、
そうでございます。だからねよく聞くとね風の音でカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラって多分ね鳴ってると思うから、
はい、
よく聞いてみるといいかもしれないよ真央ちゃん。
はい、わかりました。耳を澄まして聞いてみます、
ね、はい、ということでございまして、いろいろお話をしておりましたらそろそろ終わりの時間に近づいてまいりました。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回ダブルダブルラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から 抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。
どしどしご応募ください
ということでございまして、今月5月ですね、私はですね、なんとなんと日光江戸村で働いていた時の、大先輩からですね、慰問をお願いできませんかということでですね、栃木県の方に、呼ばれてまして、栃木県の方に行くことになりました、そこの栃木県に行くことになったんでございますが、一人で1時間の枠をやることになっております。なのでですね、一人で6曲ぐらいやるんですけれども、その間いつもだったら家族で慰問に回ってて、お母さんが歌を歌ってる間とか、あと旦那が空手やってる間とか、真央ちゃんが手品やってる間とか踊ってる間とかに自分は、うん、着替えたりとかしてるよね。
そうしてるよ、
ね、
う
ん、だけれどもそれができないんですよ。
そう、平日、大変なんだよね。
平日だしね、
うん、
真央ちゃんはいないし、
うん、
でお母さんは行くの無理だし旦那も無理ということで私一人で行くっていうことになってるんです、
はい、
だから一人で行って向こうのスタッフの人に踊りの説明とかをねしてもらいながら間に着替えを入れて1時間枠をやっていくっていう形でやる予定になっております。それでですね、最後にですね5月にちなんでプレゼントなんかできないかなと思って、私折り紙折るのが好きなので折り紙で兜の形の箸置き、それからあとは兜くんというね指をこう入れて動かす指人形みたいなやつですね、あとはあやめというお花、あと鯉のぼり、このね4種類を20人分作りまして用意しておりますので、喜んでもらえるように一生懸命頑張ってやっていきたいと思いますということでございまして、本当に本当にもう今回あっという間のお時間でございましたが終わりの時間になってしまいました。皆様花粉症大丈夫ですか？私はまだ花粉症続いております。これからなる人もいるかもしれないので気をつけて、体調には気をつけてくださいね。それでは皆さんまた来月お会いしましょう。ではバーイ。
See you next time。
ワクワクする、はじめの一歩は勇気を持って、はじめの一歩は力強く、誰にでもある初めの